背景ライズポジ構成、今日のテーマは書くことで理解が深まる、だとちょっとありきたりなので、動画講義を撮った後にそれを本にしてみて気づいたことです。まあ、それの結論が書く方が理解が深まるってことです。動画収録後本を書いて気づいたことですかね。タイトルにするなら動画収録後こん？まあいいや、動画収録後もうちょいキュッとできるな。講義を本にして思ったことかな。動画講義を本にして思ったこと。動画を本にして思ったことです。まずはコメント返しからいきます。そして謝罪からいきます。おととい配信した、アキレス腱断裂のやつ、間違えて消しちゃいました。で、データは残ってるので、もう一回アップできるんですけど、すいません、愛さん。コメントが消えてしまいました。せっかく書いていただいたやつ。で、一応、目は通したので、ざっくり覚えてるので、その記憶を頼りにお話しますね。で、印象に残ったのが、アキレス腱断裂して、家庭菜園を始めたって話へのコメントですね。で、愛さんのコメントで印象に残ったのが、家庭の話、会話に花が咲くってやつですね。すごいおしゃれな表現だなと思いました。で、あれですね。まさに家庭菜園だけに花が咲くんですね。で、今、ベビーリーフ作ってて、で、書いていただいた通り、なんか毎日がちょっと楽しみになりました。書いていただいてましたよね。そんな感じのことを。で、結構思ったより成長早くて、もう日曜日に種をまいて、今日水曜日ですけど、芽が出てるんですよね。まあ、3、4日で芽が出るなんて予定通りなんですけど、で、芽が出るって言っても、なんだ、4日目にいきなりボーンって出てくるわけじゃなくて、もう、なんだ、2日目にはもう種からちょっと、なんか、なんて言ったらいいですかね、根っぽいのが出始めてて、で、ちょっとずつちょっとずつパッてなる。で、寝て起きたら、前日の夜見た時と、次の日の朝見た時で、また全然変わってるので、これはすごい楽しいなって思いました。で、今2つ、枝豆とベビーリーフの2つ育ってて、枝豆は、あれですね、ちょっと複雑なことやってる。植木鉢使って、で、そこに、自動給水システム、これも YouTube で見て、あ、めっちゃすげえやなって思ったんですけど、ペットボトルの底に穴を開けて、で、それを A4、まあ、トレイに入れて、で、そのトレイの中に植木鉢を入れておく。で、そうすると、その、水が減った分だけ、ペットボトルの底から水を給水してくれるようになるっていう、めっちゃすごいシステムです。で、それを作って、今、放置してます。で、これだとペットボトル4リットルに2リットルの2本を設置してるので、4リットル分の水がなくならない限りは給水しなくていいっていうシステムです。で、私こういう自動化大好きなんで、めっちゃ楽しいですね。で、しかも、なんかまあ、本も買ったんですよ。水耕栽培っていうやつ。で、その本を多分 YouTuber の方はアレンジしてやり方を書いていって、で、これまだまだアレンジのうちありそうだなっていうので、自分でアレンジできそうで楽しいです。です。ありがとうございます。すいません。ほとんどコメント返しになってない気がしますけど。失礼しました。てか、すいません。せっかくコメント返していただいたのに。で、もう一個、昨日の配信ですね。クライアントワーク卒業したいですかへのコメント、愛さんから。で、他の方も多分、時間差で書いてくれると思うんですけど、それはその時に触れますね。でも、私のラジオ、あれですよね。週1とかで見てる方も、聞いてる方もいる印象なので、です。で、愛さんから、将来的には、あれですね。クライアントワーク卒業したいですかの質問への回答ですね。将来的には自分のビジネスでやりたいと思います。いいっすね。まあ、どっちがいいとかなんですけど、私の趣向としては、そう、そっちの方が好きです。で、自分でやらなければならないことは、膨大でリスクも大きいですが、得るものも大きい気がします。あ、そうっすね。それはありますね。クライアントワークの方が好きなことだけやれるってのはあるかも。これ逆に思うかもしれないですけど、これあれですね、会社員とフリーランスの違いとちょっと似てるかも。で、好きなことだけやりたかったら会社員のができるんですよね、実は。で、フリーランスになると、例えば確定申告だったり、あと営業だったり、まあ、ちょっとあれですね、例えるならエンジニアで言うと、プログラミングだけやって食っていきたかったら、会社員としてプログラマーとして働いてた方が、プログラミングだけできるんですよ。それ以外のビジネス上必要なことやらなくていい。営業が案件取ってきてくれるし。 で、なんか契約の手続きとかも、ホームの、契約書作ったりとかもホームの人がやってくれるし、で、あと、なんですかね、売上を立てるとかも、なんかまあ、どっかがやってくれるし、売上上がった時の書類とかは、私の会社では SE エンジニアがやってたけど、とか、あと、なんだ、経営方針とか、その数値管理とかは経営層がやってくれるしで、なんで、プログラミングだけやりたかったら会社員の方ができるんですよね。一方で、フリーランスになっちゃうと、自分で戦略練らなきゃいけない。自分っていう会社って言って、自分っていう商品をどう売るかの。まあ、もちろん、スキルあれば、スキルあって、クライアントもいれば、自分のことを信頼してるクライアントもいれば、プログラミングの部分だけ依頼する、してもらえるってもできるんですけど、でもそう、フリーランスの方が仕事は多くなる。やりたいことだけやってられなくはなるかなと思います。これはあれですね、ちょっと、一般的にやりたくないことはやりたくないっていうのと意味合いが違ってくるかも。フリーランスは仕事は選べるんですよね、確かに。そういう意味では、やりたいこと、仕事だけできるんですけど、でも、その代わりというか、また別の観点で、本当にやりたいことだけやりたい。その、この案件はやりたくないとかじゃなくて、プログラミングだけやりたいみたいな、その、一部分だけやりたいみたいな場合は、多分会社員の方がやりやすい気がします、私はです。で、それと一緒で、今度はフリーランスの中での話ですけど、自分のビジネスとクライアントワークだったら、クライアントワークの方がやりたいこと、その、ビジネス上必要な部分の一部だけできますね。なぜならば、自分のビジネスの場合、基本的に自分が全部、関わらなきゃいけないというか、関与しなきゃいけないからですね。クライアントであれば、クライアントワークであれば、まあ、一部なんですよね。で、やるのって。例えば SEO 記事だけ書くで、ってのができる。これは自分のビジネスだと SEO 記事だけ書くってのはできない。仮に、まあ、それだけで稼げるような、まあ、ブログの運営だとしても、どんな記事を書くのか考えなきゃいけないですし、あと、商材、アフィリエイト商材のことを考えなきゃいけないですし、あと、ワードプレスの管理しなきゃいけないですし、なんで SEO 記事だけ書くに付随する業務が、クライアントワークでやるのか、自分のビジネスとしてやるのかって、SEO 記事を書くってことだけでも、こんだけ違ってくる。ので、そう、自分でやらなきゃいけないことっていうのはめっちゃ増えますね。です。ありがとうございます。ちょっとこれ、話展開しすぎた気がしますけど。で、もう一個が反応を、続きですね。反応をダイレクトに見れて、それが誰かの役に立っていると、ものすごく嬉しいし、やりがいにもなります。そうですね。で、また自分のビジネスであれば、もちろんゼロではないですが、理不尽なことに我慢することは少し減るかなと思います。まあ、これは私の体感ですけど、あんまり減ってないかも。なんか、理不尽の質が変わっただけで、結局、理不尽なことは、会社員の時と同じぐらいあるかもなって気がしますね。まあ、自分のビジネスっていうくくりで言っていいのか微妙ですけど、例えば、なんだろう。明らかにいい内容を出してる。もう自分でもそうだし、客観的にもお客さんの声を聞いても明らかに自分のがいい商品なのに、売れないとかですかね。これは多分自分のビジネスじゃないと味わえない理不尽だと思うんですけど。まあ理不尽なのか努力が足りないと思うのかは自分次第ですけど。でも、いや、これはちょっと世の中おかしいんじゃないって思いたくなるようなことは結構ありますね。まあというかそもそも世の中理不尽だから多分理不尽なことはなくなりはしないというか減らないのかもしれないです。別の形で理不尽が現れてくるだけかも。です。で、やりがいだけでは生活してはいけないので、やはり必要な分は稼がなきゃいけないですね。自分で納得できるバランスが大事かなと思います。そうですね。ここは必須っすかね。自分のビジネスやるってなると。多分最初のうちは全然稼げないので、じゃあその分、クライアントワーク、その自分のビジネスやれる時間削ってまでクライアントワークで稼ぐのか、それとも生活費とか削って、まああとは、なんだろう。そう。会社員の時よりも収入落ちるけど、それでも自分のビジネスやるのか。ですね。そう、やりがいだけで生活していけないというのは事実ですね。事実だし本質ですね。てか、まあ、稼がないとビジネスじゃないですからね。もう、本質的には。で、ただし、稼げるようになる仕組みを作るには、おそらく基本的には時間がかかる。ので、 バランスが大事ですね。で、ビジネスに必要なスキルを上げること、マーケティングの力もつけること、自分の将来について改める考え機会になりました。ありがとうございます。です。では、今日の本題です。動画講座を作った後、本を書いて思ったこと。今、私は MOS Excel、MOS 365 Excel という資格試験の本を書いてます。で、これは出版社から出版じゃなくて、自分で Kindle で出す予定です。で、もともとこれ、Excel は動画で講座撮っていて、それを元に書き起こしました。つまり動画から書く。動画講座を元に本にしたんですけど、でやっぱり書く方が、それにプラスで、先日 MOS 365 Word の本を出版しました。これは、J. マムさんっていう、それなりに大きなとこですかね。から、この情報入れなかったですね。から出した本。参考書です。で、こっちは、書く方から始めたんですよ。で、書いた内容をもとに講義にした。ワードについては。で、Excel は逆で、講義の内容をもとに書きました。で、思ったのが、この両方を得て思ったのが、書く方が理解が深まるってことです。まず、ワードの方、書いてから動画にした方は、動画にするタイミングで気づくことなかったです。本当になかった。ゼロでした。なくはなかったけど、ほとんどなかったです。つまり、書く時点でかなり洗い出せるってこと。で逆に、Excel の方は動画撮ってから紙にしたんですけど、書いていくタイミングで、あれ、ここもっと説明しなきゃダメじゃないとか、って部分が結構ありました。びっくりするぐらいあった。でそもそも動画講義の方は、もう何名かに試しに受けてもらってて、で全員が2週間以内に平均点900点以上で合格してるっていう、もう実績ある、講座なんですけど、それでもそれをもとに紙に起こしてみたら、やっぱりここちょっと足りなかったなって部分が結構出てくる。で具体的にはめっちゃピンポイントなんですけど、ユニーク関数ですね。Excel のユニーク関数っていう、1位の値を取ってくれる関数があるんですけど、例えば、なんだ、出席し、ラジオ体操参加者一覧みたいなのがあったとして、で7月1日、ジャパソン。7月2日、ジャパソン。佐藤さん。7月3日、ジャパソン。みたいなのあったとき、これ、じゃあ1回でも参加した人は誰なんだみたいな取りたいときあるじゃないですか。ここ、詳しく話す必要あるかなって、疑問なんですけど、まあいいですね。で、その場合、佐藤さん、ジャパソンっていうのだけ取りたいってときに、ユニーク関数が使えます。で、ユニークって書いて、この、今言った、ジャパソン、佐藤、ジャパソンってなってるところを反映してすると、1位の値だけ取る、ジャパソン佐藤だけ取ってこれるみたいなのがユニーク関数です。なんですけど、問題文としては、このデータから1位、重複を除いて1位になるように、なんとかセルを起点に関数を使って記載してください。ちょっとそんな感じだったかな、問題文。で、出てくるんですけど、ユニークってのが出てこないんですよね。重複を排除して1位にっていうので、ユニークっていうのがなかなか出てこない。なんか、結びつきにくいんですよ。ユニークと重複。まあ、結びつくんですけど、でも、結構忘れやすい。他と比べると。例えば、左から何文字って取得する関数はレフトなんですけど、これは左とレフトで結びつきやすいですよね。ところが、1位、重複をなくすってのとユニークってのはちょっと紐づきが弱い。なんで、ってのに、動画講義の時は気づかなくて、で、書いてる時に気づきました。これ思い出しにくいなって。で、なんで補足で足しました。ユニークのユニは1ですと。で、ユニフォームとか、ユニオンとかって全部1。先頭のユニは1って意味があります。で、1位ってきたら、1ユニで、イコールユニって書けば、候補にユニークが出てきますみたいな感じで補足しました。この補足の話はどうでもいい、っちゃどうでもいいんですけど、っていうふうに書く方がやっぱり精度高く、頭の整理ができるだなってのが今回改めて気づきでした。もともとなんとなくそんな感じはしてたんですけど、やっぱりこうやってラジオで喋るとか動画で講義で撮る以上に、まあそう、ラジオで喋るよりは書く方が脳みそ使うっていうのはもちろん分かってた。これはイメージつくと思います。大変なんですよね。記事に起こすのって。でも動画講義、もう本気で作った動画講義、で、もう本当に漏れなく、もうカットとかもしたし、何回も見直して作った動画講義だったのに、それでも書くことで まだなお気づけることがあるんだなってのが今回の気づきでした。で、何が痛かったのかっていうと、かけるってのはめちゃくちゃ武器になります。今後多分何をやるにおいても。で、読めないと書けない。もうこれはどうでもいいですね。なんで、ウェブライターとしてこれだけ書く経験を積めてるっていうのは、絶対にいい。めちゃくちゃスキルになるはずです。何するにしても。で、例えば単純に思考の整理するにおいても書くことが使えますし、で、あと、なんか、まあ、なんだ、紙媒体として文章としての提出は求められてないことであっても、一回紙にしてみる。文章にしてからやる。パワポ作るにおいてもそうだし、あと動画講義作るにおいてもそうだし、で、こうやってラジオで喋るときにもおいてもそうだし、まあ私はラジオはもう撮ってたし、もう台本なしでやってるんですけど、これも今台本なしですよ。今日喋ったのも。で、ここ1年ぐらいは全部台本なしですね。そう、なんですけど、それは置いといて、そう、何するにおいても、一回的紙に起こす文章にしてからやるようにすると、思わぬ漏れとかに気づけて精度を上げられるはずです。だから、ウェブライターとして書いているっていうのは、そういうことにも役立つっていうのが、っていう情報共有でした。そういうのを知っておくと、今後のモチベーションにつながるはずです。ということで、以上。動画を、紙に、動画講座を本にしてみて気づいたことでした。で、今日は私は、モス講座ですね。もうちょっと、とどめに入っていて、集客しました。育ってます。信頼を得てもらえます。で、最後、セールストークしますっていう流れができた。で、多分これはいけるんじゃないかなって流れがしかもできた。ので、あとは数字を見張る感じですね。数字を見てダメなら改善。OK なら OK。もうあとは、もう暴走というか、ひたすらやりまくるだけです。で、多分かなりいい流れができてるので、これでダメってなると結構辛いですね。まあ、まだ打ち手はあるんだけど、あとちょっと微調整ぐらいしかないかもな。これでダメなら根本的に考え直しが必要ですね。です。で、この自動で売れる仕組みが出来上がれば、多分2日に1本ぐらい売れるようになるんですよね。今の数字的に。入ってくる数字的に。で、それが出来上がれば、あとは SEO の集客を増やしていけば、1日1本とかに増やしていけるし、まずはそこですね。1日1本売れる状態になる、する。で、次が、じゃ、も、売り上げを伸ばすですね。1人当たりの売り上げ、単価を上げる、です。今、Excel 講座しか販売の案内してないので、ワードもセットでいかがですかとか、あとあれですね、ワード、Excel は一般レベルと上級レベルがあるんで、上級レベルの講座も作って、そっちを売るとかってすれば、1人、まあ、ワード、エクセル足して、一人でも10はいかないか。一人当たり8万ぐらいだとして、1日8万取れれば、それで240万ですよね。そう。いやいや、結構リアルな数字、リアルで見えてきましたよ。それぐらいの売り上げの、あれが。まあ、まだ机上の苦悩なんですけどね。実現できてないから。いや、でもこれは、あれですね、夢物語じゃなく見えてきてるな。って感じでやってます。今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパナでした。